底抜けが咲く歴史を語るゆうすけのラジオを始めてまいります。今回紹介するのは奈良の大仏についてです。どうぞよろしくお願いします。お便りコーナー、どうも、なんとなんと2通目のお便りをいただいてしまいました。なかなかポッドキャストにお便りを送るというのはハードルのある行為だと思うのですが、そんな中ありがたいお言葉を送っていただき本当嬉しいですね。早速読み上げさせていただきます。今回は甲州さんという方からいただきました。いや、いつもお世話になっております。本部の方も読み上げさせていただきますね。ゆうすけさん、こんにちは。甲州と申します。三国志の話題すごく興味深く聞かせていただきました。私はとあるポッドキャスト番組から三国志にはまり、ラジオネームの甲州も関羽の千里侯で殉職した甲州から取りました。曹操の命令とはいえ、あの関羽ですから逃げられてしまいましたと言ってもよかったかと思います。しかしながら、決してかなわなくても責務を果たした一役人に尊敬の念とともに、自身の今の立場とも重ねてしまってもいます。三国志はそんな魅力的な脇役がたくさん登場しますね。ぜひゆうすけさんの近世に触れる登場人物についても語っていただければ幸いです。これから寒くなりますね。お体を気をつけてお過ごしください。今後の配信も楽しみにしております。いや、ありがとうございます。このお便りをいただいた時びっくりしたんですけど、甲州さんってはが我が山梨県の横の隣の県に住んでらっしゃることは知っていましたので、てっきり甲州ぶどうとかの甲州から取った甲州さんかなと思って勝手に思っていたんですけど、まあ、なんと三国志の甲州さんだったとは。いやー、びっくりしました。この関羽の千里侯っていうエピソードは、関羽っていうのは三国志最強の武将の一人で、もう神様になってぐらいの英雄なんですけど、その関羽が和気あって関所破りをしなきゃならない話があるんですけど、その時に関羽の相手をした関所の役人が甲州さんだったわけですね。で、このお便りをいただいた時、お便りでその話を聞いた時に、あの人か、いやっていうかあの中の誰だってぐらい物語の中で一瞬しか出てこない人物なんですが、確かに考えてみれば、天下で一番強い武将を相手にして、あくまで法律を守ろうとして立ちはだかったっていうのは、ものすごいことだなと思いますね。そういう人物をハンドルネームにされている甲州さんのお人柄を感じられて、ほんとすごく聞いてよかったですね。ちなみにこの三国志の甲州さんは、創作物である三国志演義の人物なので、正史三国志などの歴史的な資料には、残念ながら存在しない人物なんですね。そもそも関羽の関所破りの方も、三国志演義の作者による創作と言われてるんですけど、関羽が許可を得ずに黙って君主を元を去ったことは歴史的事実なんですね。だからおそらく作者は、三国演義の作者は、そこから関羽が法を犯したことを想像して、関羽の千里侯という壮大な物語を作り出したわけですが、これってもしかしたらあったかもしれないなーっていう解釈だと思うんですね。実際そういう解釈もできるし、で、仮に関羽が法を犯したのであれば、当然それを取り締まろうとした役人もいた可能性は高いわけで、そうなると三国志の甲州さんの存在が浮かんでくる気がしますね。で、余談なんですが、私もラジオで語る歴史も、ちょっと三国志演義と同じ手を使っておりますところがありまして、トレーラーとかで前置きしているように、話を面白くするために、ちょくちょく話を持っている部分はあるんですよね。全くのデタラメというよりは、事実をもとに解釈して膨らませてる、ちょうど関羽の千里侯みたいなイメージですね。 ね、講習さんって教育職をされていらっしゃるので、なんかたまに生徒の皆さんに私がラジオで語った話を語ってくださってると聞いているんですが、あのその意図的に持った部分を話した結果生徒さんに突っ込まれたら申し訳ないなって思うんですよね。ねえ、まあせっかくなので種明かしをいたしますと、あの前回のラジオで扱った刀身の名帝に関しては、まあ、彼が三国志について語っているのは歴史的事実なんですけど、三国志の本自体を読んでいたかどうかはっきりと示す資料はないんですね。で、まあ、その点を私なりに想像を膨らませて解釈して、まあ、ああいったネタ感のあるラジオになったわけです。だから真面目に歴史をやろうとしているところもあれば、まあ、歴史バカ話をやりたい面もありまして、まあ、非常に微妙なバランスになっているんですが、そんな私のラジオに講師さんは結構頻繁にご感想いただき、実に励みになっております。ありがとうございます。続いて講習さんのおすすめの歴史の題材についても書いていただきましたので読み上げさせていただきます。郷土の武将に興味があります。武田家の武将についても知りたいです。講習さんって長野県在住だと思いますので、まあ、当時の信濃あたりの武将ですね、はい、で私の住む長野県は武田家にとってどういった存在だったのでしょうか。奥さんは諏訪の方でしたが、その父は討ち取っています。大事にされていたのか、ただの通過点だったのか、そんなエピソードを知りたいです。信虎公の話、すごく面白かったです。いや、ありがとうございます。このテーマだと、多分、武田勝頼をラジオでやればいいのかなって思います。武田勝頼って武田信玄の息子なんですけど、まあ、長男じゃなかったんで、もともとは武田家の中で今でいう長野県のあたりを継ぐ予定だった人なんですね。まあ、それがちょっといろいろあって当主になることになって、いろいろギャップに苦しんだ人物でもあるんですね。まあ準備が全然できてないんですけど、いずれやります。武田信虎会もコメントいただきありがとうございました。では講習さん、お便りありがとうございました。本編に移りますね。どうもどうも。今回は奈良の大仏の話になります。大仏といえば、まあ、仏教のものですが、まあ、今の時代あんまりインドや中国って仏教のイメージそんなにないんじゃないかなと思うんですけど、昔は盛んに信仰されていて、朝鮮半島にあった百済という国を経営して我が国、まあ、古代日本にも伝わってきました。まあ、仏教は次第に日本国の中で存在感を高めていって、で奈良時代になると聖武天皇というガチで仏教で国を何とかしようという天皇陛下がいらっしゃいました。まあ、710年に都とされた平城京って有名だと思うんですけど、私の世代では納豆を食って平城京なのというわけのわからない語呂合わせで、まあ710年に遷都されたということを、まあ、覚えさせられたんですけど、まあ、それなりに栄えた都で人口は20万人ぐらいはいたそうです。なんか当時は唐の長安が100万人だなんて話を聞いたことあるんで、まあ、結構日本も頑張ってたと思うんですけど平城京ね。ただ奈良時代の日本国、まあ、世の中は大変乱れていたんですね。まあ、盗賊はめちゃくちゃいたし、まあ、疫病も流行っていたし、政治の方でも、まあ、天皇の妃である有名な光明氏という女性がいるんですけど、その兄弟である藤原四兄弟というのが、まあ、政治を当時仕切っていたんですね。確か、ムチマロとフササキとウマカイとマロっていう、まあ、4兄弟がいたんですけど、マロさんちょっと名前が手抜き感あるんですけど、まあ天皇の妃の兄弟ってことで、まあ聖武天皇にとっても義理の兄弟にあたる4人だったんですけど、まあ、このそれぞれ優秀な人たちが同い年に立て続けに4人とも亡くなってしまったんですね。 で、その上、反乱まで起きてしまって、まあ、結構日本全体が暗い雰囲気に包まれていたんですね。で、それで、ね、熱心な仏教徒だった聖武天皇は、まあ、国民全体に拠り所を作ろうということで、まあ、盧舎那仏っていう仏の、まあ、こと、大仏を建立することを決意したわけです。それが743年のことでして、まあ、この盧舎那仏という仏は、なんかブッダって仏教の階層にいらっしゃると思うんですけど、そのブッダさんよりさらに上の存在で、まあ、宇宙の根本を成すぐらいの意味のある仏様らしいんですね。まあ、何しろ大事業になるんで、大仏といえばね。まあ、いろんな人たちの協力によって成し遂げられたんですけど、まあ、当初は結構民衆からの反対もあったそうなんですね。まあ、それはね、大仏作るなんて言われたら生活苦しいのにね、おかしな話やと思うわけですけど、まあ、今の日本政府は国家予算を投入して大仏を作るなんて言い出したらとっつもないパニックになると思うんですけど、まあ、奈良時代当時ですら大仏を作る意義を国民に認めてもらうのは難しいことだったわけですね。その中で、行基という、まあ、教科書に載るほど有名な僧侶が、この大仏作りに重要な役割を果たしたんですね。まあ、当時、僧侶になるには、まあ、国家に認められなくてなることができなかったんで、で、行基は別に許可をいただいてはいなかったんですね。まあ、勝手に僧侶を名乗っていたと。まあ、要は無免許僧侶ってことで、まあ、ブラックジャックみたいなもんですからね。まあ、だから、例によって国家からめちゃくちゃ弾圧を受けたんですね。ですが、この行基という人は、どういうわけだか高度な土木技術を身につけていて、まあ、民衆と協力して、道路や橋やため池なんかを作ったりして、めちゃくちゃ役に立ってたんですね。なんで一介の僧侶はそんな特殊な技術を持ってるんだって思うわけですが、どうも、昔、遣唐使として、まあ、中国に渡った師匠から、まあ、技術を学んだそうなんですね。まあ、そうやって、師匠から学んで、そうやって身につけるっていうのは、なかなか行基さんはすごいんですけど、まあ、そうやって実力と人格を合わせ持つ行基さんは、まあ、大層民衆に人気があったわけです。で、そこで聖武天皇は行基を味方に引き入れたんですね。まあ、聖武天皇の方は本気で仏教で国を何とかしようと思っていたので、熱意を込めて我が国の平和のために大仏作りに協力してほしいと頼みました。行基もこの人はガチだと聖武天皇の本気を見て取ったわけです。こうして土木に詳しい行基の指揮によって大仏建立が始まったわけですね。大仏を作ることになったわけですが、まあ、当時主流だった仏教の宗派である華厳宗の教えでは、まあ、10という数字は無限を表すことになっていて、で、当時の仏はだいたい1乗6尺で作られていたんで、それをしっかり10倍すると16乗で、まあ、32メートルになるわけですね。で、座っている像を作るってことで、まあ、大仏は16メートルのスケールを作ることになりました。で、大仏を作るにはまず土台を作らなければならないわけで、まあ、膨大な資材が必要になるわけです。まあ、その際には奈良県の北の方にある木津川という川が、まあ、役に立ったんですね。まあ、あちこちの川とつながっているので、まあ、水運で資材が運べたわけですね。さらに全国から銅や金、水銀などもかき集められました。かつての戦争の時みたいに金属でできた品物を寄付する人もたくさんいたそうです。で、仏像というものは、まあ、鋳型という型に、まあ、金属を流し込んで作るわけなんですけど、 その金属を流し込むための鋳型の作り方にはざっくり2種類ありまして、まあ型を削って作る小型と、原型をもとに型を移し取る米型に分かれていったんですね。大仏ぐらいのスケールになると従来のやり方ではちょっと難しかったので、まあ先に挙げた2つのやり方を合わせたような特殊なやり方で、まあ巨大な大仏を8段に分けて下から順に1段ずつ鋳造していくことになりました。ピラミッドとかもそうですけど、大仏の作り方とかも今に伝わっていることってほんと少なくて、どうやってなんか手の部分とか作ったのか謎の部分がたくさんあるんですよね。だから分かってる部分だけでも、まあ、昔 NHK でやってたプロジェクト X みたいなドキュメンタリーになりうるぐらい苦労と工夫に満ちたものがあったんですよね。まあ、そういうわけで大仏は周りを盛り土に囲まれる形となっていたため、いわば2年間山に埋もれていたのですが、壮大な大仏が姿を現した時には、ああ仏様って感じで、それを見た人たちが喜びに湧いたわけですね。で、大仏に流し込んだ銅は、出来栄えが明らかになった当初は綺麗にツルツルというわけにはいかなかったんで、ところどころ凸凹や破裂した部分が残っていて、それから5年間追加で銅を付け足したり、砥石で綺麗に直したりする作業が続きました。大仏の真ん中が盛り上がったパンチパーマのような髪の毛を裸形というんですけど、そのパーツの一つ一つを全部で966個作らなきゃならなかったんで、これも2年ほど制作に時間がかかりました。大仏を座っている場所は蓮華座というんですけど、これもたくさんの絵師によって仏画を描かれましたね。細々とした地上と対比する形で天井に君臨する、無数の菩薩の中心に、その盧舎那仏が座ってらっしゃるという、ちょっと圧倒されてしまうようなビジュアルな絵になってるんですけど、これはどうも仏教における非常に重要なテーマを描いているようで、この時代の高度に発達した仏教文化が伝わってくる作品になってます。大仏制作9年目になる752年にはほぼほぼ完成していたので、開眼供養の式が執り行われることになりました。開眼供養っていうのは、大仏様の目に墨を入れるという儀式ですね。で、これには縁起を担いで、お釈迦様の誕生日である4月8日に決まりました。で、その53日前から大仏を金色にする作業が始まったんですね。金に水銀を混ぜて混合させた金アマルガムというものを作って、それを表面に塗りつけるやり方なんですけど、これを350度ぐらいの温度に熱すると水銀が蒸発して、金が表面に定着するという代物なんですね。記録にはありませんが、蒸発した水銀はもちろん有毒でめちゃくちゃ危険な作業なので、事故が起こったとするならば結構な地獄絵図になったのではないかと推測されます。なんか手塚治虫先生が書いた火の鳥っていう漫画があるんですけど、それの鳳凰編っていうお話の中で、奈良の大仏作りを扱った題材に扱った漫画があるんですけど、その大仏作りをめちゃくちゃ批判してるんですね、作中で。本当強制労働されている労働者の命が、ゴミみたいに扱われて、亡くなっていくっていう描写がされていて、本当国家事業の虚しさみたいなものが非常に表現されてるんですね。私が今回の大仏のことで勉強するために読んだ本では、割と大仏作りはポジティブなものとして書かれていたんですけど、何しろ時代が時代なので手塚先生が表現したような面は多々あったのではないかと思いますね。で、開眼供養の前には大仏殿も完成し準備は整ったのですが、どうも当初の予定であった釈迦の誕生日である4月8日ではなく、次の日の4月9日に執り行ったようですね。 雨でも降って延期したのかもしれませんね。で、開元供養の日、まあ、9年の間に、まあ、聖武天皇は位を娘に譲り、太政天皇になっていました。光明皇后に娘の光顕天皇の後ろには貴族や高官が連なって、お香が建てられ、たくさんの飾りに囲まれて壮大な雰囲気を醸していました。たくさんの僧侶や外国からの来賓も参加し、開元の道士を務めるのはインド人の僧侶、菩提僧侶でした。まあこれはもう日本国始まって以来の一大イベントだったわけですね。で、開元に使った大きな筆には、まあ、長さ200メートル以上の綱が結びつけられていて、まあ、その綱は聖武太政天皇など参加者一同が握っていました。まあ、そうすることで自分たちも大仏の開元に参加できたという感動が握っている手につぶさに伝わってくるわけで、俺の手で大仏様の目に筆が入れられているって高揚感はあったんじゃないかと思うんですね。まあ、開元供養は一斉に起こったどよめきとともに成し遂げられたんですね。外国からの来賓の評判も良かったみたいで、仏教が伝わってからこのような盛大な法要は初めてですよと評判になったようです。それからの奈良時代の日本は、まあ、大仏の力によって安らかに収まったということはなく、まあ、藤原の中丸の乱など激しい戦乱が巻き起こったりするわけなんですけど、まあ、こうして作られた大仏は少なくとも当時の国家として大いに権威を示すことにはなったのではないでしょうか。また東大寺の正倉院には8世紀当初の宝物がたくさん所蔵されていて、今の時代に当時の文化を知るための大事な資料が多数残っています。まあ、歴史の教科書では必ず紹介されますし、修学旅行で訪れた人も多いですよね。まあ、その後も大仏は結構受難続きだったんですよね。まあ、東大寺が、まあ、平安時代に当時の、政権になってた平清盛の息子である平重衡によって焼き打ちされて、まあ、さらに戦国時代でも三好家の内紛の巻き添えを食って、まあ、大仏を焼けてしまったわけです。まあ、ですがそのために修復されていったんですね。今残っている大仏は江戸時代の5代目将軍徳川綱吉の時代に再建されたものになっております。まあ、国を休んでるために作られた大仏が戦争で破壊されるというのは皮肉というしかありませんが、それでも時の権力者が多額の資金を投入して復興させたというのは、大仏にかけられた人々の願いがそれだけ大きかったのかもしれませんね。まあ、実際のところ奈良といえば私も大仏を思い浮かべることが多く、まあ、当時の影響力からしても今に残る歴史的遺産という意味でも、まあ、今回勉強してみて日本の歴史において意義のあるものだなと感じましたね。お聞きくださりありがとうございます。当ラジオでは皆さんからのご感想のお便りを募集しております。概要欄に Google フォームへのリンクを貼っておりますので、そちらから送っていただければ幸いです。私ゆうすけコードという何のひねりもないタイトルのブログサイトを運営しているのですが、たまにプログラミングで作ったゲームを、まあ、ブログ記事の中に公開しているんですね。で、今回はカラフルなスライムの数を数えるという、まあ、ボタン一つで簡単に3分ぐらいで遊べるスライム監視官というゲームを公開しておりまして、まあ、そこそこ面白く遊べるんじゃないかと思っておりますので、まあ、興味のある方はぜひ遊んでみてください。このラジオにお便りをいただいたシロさんやコウシュさんも遊んでくださいまして、まあ、ゲーム画面をキャプチャーまでして見せてくださって、本当に嬉しかったですね。いや、ありがとうございます。それでは今回はこの辺で終わります。どうもご視聴ありがとうございました。